元旦の一年の本当に最初の礼拝で、大変申し訳ないんですがと始めるのは本当に申し訳ないんですが、この今朝なんか突然のように花粉症みたいに鼻がもうちょっとひどくなって、くしゃみがキョフキョフキョフ出るのが止まらなくなってしまって、すいません、いつもですとパーテーションあるのでマスクを外してメッセージしているんですが、ちょっと申し訳ないです。今日はマスクをしたままでメッセージさせていただきます。マスクしてたら収まるということはそんなに大したことではないと思っています。はい、それで、でも大変な中で、神様守ってくださるなと思うのは、もう本当に去年1年がそうでした。それでもなお、やっぱり今年は大丈夫かなという思いがあります。自分のこと、あるいはいろんなこの地上のことを思うと、いくつでも大丈夫でない、そういうことが挙げられると思うんです。しかし神様はそのうちに完全に現れると、本当私たちはあれがあるからダメなんじゃないかと、また反対にこれがあったらいいのにと、そういうことを本当に自分もつくづく思うなと。それでもそういう中に神様は働かれるんだよと。実はコリント教会の中でも、そういうこれがあるからこういうことできるからといろいろ人間的なことを勝ち誇る人々があったようです。でそういう人たちがまたパウロさん、あなたはこれがないじゃないですか、あなたはこうじゃないじゃないですかっていう、そういうことをどうも言われていたようです。パウロ自身も実はそうした中で肉体に一つの棘が与えられて取り除けてほしい、自分の宣教にとってこれがなかったらというのは実はパウロもあったっていうんです。もう正直ですね。むしろでもそのことを通して、いやあれがあるからなんだ、あなたないじゃないですかという、何を誇っているんですかと、同じこの手紙の中でパウロは、誇る者は主を誇れと。何か持っている、もちろん持っていることそれ自体は素晴らしいことですが、持っている自分をもし誇りとする、そうして歩んでいくなら、俺が永遠に持っているものなのかと。亡くなってしまったらどうしていくのか。決してなくならない、いつまでも永遠に誇りとすることのできる、そのことによって私たちは、いや自分ダメなんですけど本当に神様が憐れんでくださいますって、なんか下を向きながら礼拝に来るものではなく、誇らしげに毎週礼拝に集う、いやもし礼拝に集えないようなことが起こっても、それでもなお誇らしげに、神様は私を愛してくださっていますと、私は恵みに満たされていますと、そうはっきり言うことができる、そうした誇りを持ってこの一年、いやこれからの先歩んでいき、伝えていきたい、そう心から願うんです。それでパウロは、こういうものがある、あんなのがないんじゃないか、人間的なものを誇りとする、そのコリントの教会に対して、第三の天に引き上げられた。私はこのような人のことを誇ります、と、記すんです。第三の天に引き上げられたっていうのは何かをしたからではないです。いろんな学者が、いつの経験だろうか、14年前とはっきり書かれているんで、このコリントが書かれた14年前って、で文面見ると明らかにこれはパウロ自分のことを書いていると 分かるので、パウロの14年前何があったのか、いろいろと議論尽くされていますが、はっきりしないそうです。ということは、何か特別なことがあってっていうことではないんだなと。まあ、もし特別なことで天に引き上げられたら、それこそああいうことがあったからなんですねって、また人間的なものが誇りになる。そうではない。人間的な能力で得たものでない。全くの神様の恵みのみで天に引き上げられたと。だからこそ恵みだと。恵みというのは、どのような人にでも与えられるからこそ恵みです。そして恵みを与えることができるのは神様だけです。そのことをパウロは伝えたい。それでさらに、どのような人にも与えられる恵み。それが、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、ということなんです。まあ、パウロをして三度も去らせてくださいと願う弱さっていうのは何だろうと、これもいろいろと考えられてきました。まあ、私自身も考えました。で、肉体に一つの棘とあって、まあ、そしてまた弱さとあります。この弱さという言葉自体は、まあ、病気に当てはまることが多いんです。まあ、つまり肉体の弱さ。ところがパウロ、肉体の弱さいくつも持ってるんですね。パウロの手紙の中ではよく代筆者、誰々がよろしく、誰々がよろしくと、で別の箇所では私自ら筆を取って大きな字で書くって。パウロは視力がとても弱かったと。だから字を書くことはほとんどできなかったんじゃないかって。目が悪いっていうことに関しては私も本当に痛感します。小学校5年生の時からも急に視力が悪くなって、6年生から眼鏡です。体育の授業とか、あと水泳部だったんで、だいたい水泳をメガネつけて泳ぐわけにはいきません。まあ、困らないことも、なんとかなることもあるんですが、まあ困るときが、メガネがないときの、初めて行ったときっていうのは、わかりにくいです。で、そして誰かと待ち合わせをする。今、ポンともうメガネ外してしまったら、もう人の顔は見えない、分かんないんですね。どうやって判別しているかというと、まあ、色は分かるんです。私だから、パッて見てその人の服の色を覚えて、で、あ、この色だから誰々さんだ、だから初対面だともう完全に分かんないわけです。でもそれでも今だったら写真があるとかなんとかで分かるんですけど、2000年前です。パウロ先生、私誰々ですけども、ああ誰々さんかって言ってくんないと分かんない。でもまあ私もそういうことありますが、中にはあると思うんですよね。パウロ先生、あの時お世話になりました。どの時だ、どの時だってあれだ、本当に助かる。私も言われることあるんですよ。もうあの時はって、神戸先生本当に嬉しかったんです、それでですね、つい最近になってですね、その件に関してとっても慰められる記事を見まして、実は元大リーガーのイチロー選手が、あの方も人の名前を覚えるのは苦手って言ってたんですよ。へえ、それでどうしてるんですかって言った。イチロー先生は、へりくだることですって言って、こうするんですって。二度目で申し訳ないんですが、もう一度きっちりと自己紹介をしたいと思うんです、イチローですって言って。そしたらイチロー選手からイチローですって名乗られた相手も名乗るじゃないですか。それで名前確認するって、すごいなって。しかもイチロー選手がいちいち自己紹介します、イチローですってしなくったっていいじゃないですか、ですけど、でもそうまでしてしてくれたら、ああ でも